16ページです。連載人権シリーズ企画45、きらめく人。人の字は男女と漢字で書いてあります。得意なこと×好きなこと。地域に役立つ女性のための企業副業セミナーを開催しました。昨年9月から11月にかけ開催した全5回のセミナーには、起業したい、子育てと両立できる柔軟な働き方をしたい、自分の強みを生かしたいと考える12人の女性が集い、それぞれの好きや得意を生かした働き方を学びました。セミナーでは起業の基礎知識や思いを形にするまでのアイディア、AI 活用法などを学んだほか、町の商業施設、九州の食卓でカフェタイムを兼ねた交流会を実施し、実際に活躍する女性起業家から経験談やアドバイスを聞くことで、参加者は起業への具体的なイメージを持つことができました。また、最終回の起業プラン発表会には、過去のセミナー受講者を招待し、参加者同士のつながりも生まれ、支え合う仲間づくりができました。セミナーを終えた参加者からは、起業が身近になった。普段交流できない人と話ができ、刺激になった。講座を通して自分と対話をするようになった。思いを言葉にすることで、自分の考えが整理できた。セミナーでできたつながりを継続したい、などの感想が寄せられました。学びをさらに深めるため、11月開講の町商工会企業セミナーを受講する参加者も見られるなど、今回のセミナーは多くの女性のステップアップやキャリア設計の大きな一歩となりました。女性が生き生きと活躍することは、大津町が目指す自分らしい生き方ができる町づくりにつながります。今後も大津町では、地域で活躍する女性を応援します。4枚の写真があります。セミナーに参加する皆さん、カフェ交流会、問い合わせ、役場人権推進課、男女共同参画推進係、電話 096-293-0863。ワクワク子育て80。子供の預け先に困ったら、ファミリーサポートセンター。こんな時に利用できます。上の子供の学校行事のために預けたい。来週は残業。保育園の迎えをお願いしたい。一人で買い物や美容院に行きたい。大津町に在住、または勤務している人。対象の子供は生後3ヶ月から小学生まで。依頼会員、子供を預けたい人。利用の流れ。ステップ1、会員登録。ファミリーサポートセンター、以後センターにて登録。ステップ2、サポート依頼。利用したい日時をセンターへ連絡。センターから協力会員を紹介します。ステップ3、打ち合わせ。子供を預かる協力会員と事前に打ち合わせ。ステップ4、利用・支払い。子供を預ける協力会員に直接料金を支払う。利用時間・料金、1時間あたり。曜日と時間。平日、午前7時から午後8時。料金300円。町外在住の人600円。土日祝日、年末年始、午前7時から午後8時、350円。町外在住の人700円。 ただし、おやつや食事、交通費などは利用料金とは別に実費負担となります。なお、平日、土日祝日、年末年始以外の時間の利用はセンターにご相談ください。協力会員、サポーターも募集中。大津町ファミリーサポートセンター、子育て、健診センター2階にお問い合わせください。電話 096-294-9511。 子育てイベント情報チラシで最新情報をゲットしよう。二次元コードがあります。子育てカフェ、月1回、無料、要予約。保健師や保育士などが対応します。気軽にお越しください。日時、2月27日、金曜、10時から10時15時30分。場所、町老人福祉センター。協力、NPO 法人、ピアレントネットワーク。申し込み、電話または二次元コード、二次元コードがあります。問い合わせ、役場子育て支援課、電話 096-293-5981。 17ページです。環境プレス、ゴミ分別アプリがさらに便利に。住所検索で収集地区が判別できるようになりました。大津町ゴミ分別アプリに1月から住所検索でゴミ出し地区の判別機能が追加されました。お住まいの住所がどの地区に該当するのかわからない場合は、エリア設定の地域を選択から住所を入力することで、ゴミ出し地区を簡単に確認できます。また、ゴミ出しの日をお知らせするアラート機能もあり、出し忘れ防止にも役立ちます。ぜひご活用ください。また、本アプリには多言語、英語、中国語、簡体字、繁体字、ベトナム語にも対応しています。スマートフォンの言語設定に合わせて自動的に表示が切り替わるため、アプリ内での設定は不要です。お持ちのスマートフォンやタブレットからゴミ分別方法や収集日を調べることができます。お住まいの地区を選択と書かれたスマートフォンの画面があります。iPhone の人はこちらというスマートフォンの画面と二次元コード、Android の人はこちらというスマートフォンの画面と二次元コードがあります。問い合わせ、役場環境保全課、環境保全係、電話 096-293-3113。サバナズスタジオ、ボリューム8、CIR 国際交流員、サバナ・エリス。国際交流員のサバナがアートを通してアメリカの文化などを紹介するサバナズスタジオ。第8回となる今回は、日本とアメリカの絵の描き方の違いについてお話しします。私が日本で始めたことの中で、特にお気に入りなことが墨絵です。現在、墨絵の教室に通っており、毎回リラックスして楽しんでいます。私が普段描いている絵とは違う技法なので、最初は難しかったですが、この経験には本当に感謝しています。墨絵は筆が紙から離れると、書き直せないため、筆運びに自信が求められます。
アメリカではこの書き方を学ぶ機会が少ないので、最初は心構えを変える必要がありました。アメリカでは何度も修正ができる絵が一般的で、墨絵のように一度で仕上げるのは新しい挑戦でした。昨年9月から始めて、今ではかなり上達したと感じています。今月号の絵では恋を描くのに苦労しました。練習で描くたびに細すぎてお腹を空かせて悲しそうな恋になってしまっていましたが、何度も練習を重ねた結果、元気で幸せそうな恋を描けるようになりました。さらに周囲の皆さんの支えもあり、作家印サバナをいただきました。私の名前サバナ、SAVANAH には漢字がないため、周りの人々がこの名前を選んでくれました。サバナはサバナと響きが似ていて、意味も美しいことから選ばれました。次に書く絵のおすすめがあればぜひ教えてください。サバナは漢字で咲く花と書いてあります。2匹の鯉の絵があります。バランスよく描けるまで3週間かかりました。サバナ咲く。